皆さんこんにちは。ここからのお相手は農学部3回生のツタンカーメンです。 KUBC タイムでは毎回部員同士のトークをお届けしているのですが、なんと今回は特別に部員以外の方にゲストとして来ていただきました。蜂の巣座の方々です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。それでは簡単に自己紹介の方お願いします。
法学部2年生トロロアスカです。今回は衣装という、役者の服を作ったり集めたり管理したりするような仕事をやっております。
はい、トロロアスカさん。
はい、
これ名前の由来とか教えていただいていいですか？
なんか蜂の巣だって入るときにあだ名を決めるんですけど、
はい、
なんか全然名前にちなんだあだ名がつかなくて。
あ、全員ですか？
私がです。なんかつけづらくて、
はいはい、うん、
それでなんか話の流れでなんかトロロいいじゃんみたいな感じになって
どんな話になったんですか？
トロロになっちゃいました。
あ、なるほど。
からトロロと本名のアスカ取ってトロロアスカでずっと活動してます。
はい、そして
文学部1回生のアブルーシェです。今回の公演では、キャストをやらせていただいてます。
トロロアスカさんとアブルーシェさん。
はい。
すごい一気になんていうか西洋チックになりましたけど、これなんか名前の由来とかあるんですか？
ルーシェってのが私も高校時代演劇部だったんですけど、
はい、
その時に先輩からいただいたその芸名がルーシェで、
その芸名を受け継いでそのまま、
はい、
なんで炙ったん？
そうですね、炙った理由気になりますね。これ
縁側のお寿司が大好物でして、
はい、
で私は炙りたい気分だったんですね。
炙りの縁側が食べたかった。
割と気分で決まることがあるんですかね。
そうですね、芸名は毎回変えれるので。
あ、そうなんですか。
はい、
そうなんや。さあ、というわけで今回はお二人から8月9日11日に行われる新人公演ラジオドッグについてのお話を伺っていこうと思います。というわけでここから10分ほど我々のトークにお付き合いください。さあ、というわけで早速、ラジオドッグについて話を聞きたいんですけども、
はい、
今言ってしまいましたけど公演のタイトルは、
ラジオドッグっていう題名なんですけど、
はい、
これは後々物語に重要なキーワードとして出てくるんですよね。
なるほどなるほど、伏線的なことですか？
伏線的なことですね。
あ、
これが結構後々重要なので
公演中にねラジオドッグの意味をね知りに来てくださいって感じですね。
いい感じにまとめますね。これ150回公演なんですね。
そうなんですよ。私たちが33期生と34期生なんで、
はい、
まあ、割となんか歴史ある、歴史あるってほどでもないのか、でもまあまあ長いことやってて。
そうですね、
蜂の巣座の推しポイントはやっぱり佐々木蔵之介輩出っていうところですね。
それね、本当僕も1回戦の時に部活紹介みたいなペーパーがあってそこにも載っててびっくりしました。さあ、というわけで、今回のお話の、あらすじなんか伺ってよろしいですか？
10年前と同じことが起こってるなら僕らの事件が何らかのヒントになるかもしれない。2011年東京。
14歳の少年少女によって引き起こされた東京タワー電波ジャックから10年。
真壁真嗣という架空の存在をめぐり彼らは再び集う。
蜂の巣座150回公演はスパイアクション系エンタメ芝居。
この夏僕らは東京タワーをジャックする。
おー、なるほど。これ、はい、アクションなんですか？
アクション結構動くよ ね、
きますね。
アクションですね、
はい、でアブリューシェさんはキャストということで、
はい、
結構このなんていうんですか、アクションってことは演じる上で大変やったこととかあるんじゃないですか？
まあ不自然に動いてしまうとか、まあちょくちょくありまして、
はいはい、
自分とは違う子なのでそのエスケがあって気が強く
て、エスケのところすごい面白いよね。
ちょっとい
や、それは、ね、見どころとして、ね、
見どころ一つかもしれません、
はい、ぜひぜひハードル上げますね。
可愛い女の子のエスケなシーンが見れます。
で、アクション系エンタメってことは笑いありみたいな感じなんですかね？
笑い結構ある、
ね、ちょくちょくありますね。
アドリブとかあるんじゃないですか、それやったら。
あ、それももしかしたらあるかもしれないですね。
この劇系って結構アドリブを毎回楽しみにして毎回公演行くみたいないらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
同じ公演でも何回1回行ったらアドリブが違うみたいなね、そういうのもエンタメ系ってことは結構アドリブも楽しめるみたいな感じの、
結構なんか動きが大きいんでやっぱり、
はい、
ってなるとやっぱ失敗とかも出てくるんで、
うん、
その分やっぱアドリブがね毎回変わるっていう面白さはあるかもしれないです。
はいはいはい、はい
いかにカバーするかっていう。
で、トロロアスカさん、もうトロロさんでいいですか？
トロさん大丈夫です。
トロロさんは、今回は何をされてるんでしたっけ？
今回は衣装してまして、
衣装さん、はい。
こうエンタメ芝居なんで、はい、結構現実離れしたっていうか、普通の普段着とかじゃないような服装とかもちょくちょく出てくるのと、
うん、
あと登場人物が結構多くて、まずキャストが1年生全員があの新人公演ってことで、
そうですね、はい、
1年生が出るので、まず15人いて。
多いですね。
そう、多いんですよ。
新人全員出張るんですか？
そうなんですよ。1回の公演に全員出るので、ちょっと多くて、しかも倹約がすごいあって、
はいはい、
20とか以上、
え、役が15人やから15個衣装作ったらいいってわけじゃないんですね。
そうなんですよ。だから衣装も大変なんですけど、はい、多分お客さんが見ててその倹約が混同すると思うんですよ。
あ、はいはいはい、
その辺をいかに衣装でごまかすかみたいなことを頑張ってます。わかりやすくするようにみたいな。
だから同じ人に着せる衣装やったらだいぶ差をつけてみたいなことですか？
そうですね。とか、はい、なんかこう派閥に分かれてる時は、
はい、
こうなんか片方は黒で片方は白みたいな感じに、こう視覚的に人間関係がわかりやすいようにとかいうのをちょっと考えたりして頑張ってます。
すごい。アブリルシュさんは初めてでした。
アブリルシュ知らんかったんか。
初めてでした。衣装を作る上でなんていうか、あの装飾的な部分でのこだわりとかもありますか？
今回はね、結構、
はい、
作らなくても、あの私物と
購入品で集まったので
、結構シンプルな感じなんですかね。かもしれないですね。でも、あ、なんかちょっと職業が特殊っていうか、
特殊、
特定の職業が出てくるので、それって分かるような、なんかワッペンみたいなのを作ろうかなって今考えているところです。
ってことは何個か職業が出てきて、それも話の要になってくる。
そうですね。なんか私が今ワッペンとか言ったのは、はい、刑事さんなんですけど、
はいはい、
なんかそういう刑事さんってただのスーツでもいいんですけど、
はい、
刑事さんって分かりやすいワッペンをつけようかなみたいな。
視覚的にね。
そうですね。そういうのを考えてます。
なるほどなるほど。で、今回先ほどもおっしゃってましたけども、新人公演ということで、
はい、
新人が全員出る、
はい、
すごいですねこれ。
もう元気いっぱいフレッシュ、
ね、フレッシュすぎてね。
ちょっと楽しいでしょ。
めっちゃ楽しいです。
でも周り全員新人やったら、なんていうんですか、それなりの大変さみたいなのもあるんじゃないですか。なんか一緒にやっていく上で先輩が多かったらなんか引っ張ってもらえるみたいな、 あると思うんですけど、
演出さんがねうまくまとめて、
あ、それは確かに。演出は2年生がやって、はい、あとは自主練とかを1年生がしてるのを2年生が指導していくっていう感じで、まあ一応協力はしてますね。
なるほどなるほど。全部1回生がやってるわけではない。
そうです。
裏方はもう2回生の方が、
うんうん、2回生はもう1年生ができるだけ輝くようにバックアップみたいな感じ
で、総動員でね、で1回生を盛り上げていくみたいな。
そんな感じです。
じゃあこの15人の中でこの人ぜひ見てほしいみたいなのあります？
あ、
この人の演技ぜひ注目してほしいみたいな。
いや、 やっぱり金五郎ですか？
金五郎。
あー、金五郎はいいよね。美味しいよね。
金五郎さん、
私の、言っちゃっていいですかね、これも。
いいんじゃないかな、別に。
羊役なんですけど。
羊役の金五郎さん。はい。
その子はもう、表情がもう、動きももう、バッチグーな、完璧な役者です。
やっぱり八丁堀じゃない？
あ、八丁堀先生
もいいですね。八丁堀先生はね、なんか、もうこれはネタバレになるから詳しくは言わないんですけど。
あー、気になる。もう、気になるな。
もうびっくりするぐらい強烈な役。本当にね、キャラ立ちすぎ。
もう、ね、メインが薄れるぐらいの、
もう、名脇役って感じですかね。
そんな感じですね。もうめちゃめちゃ。
金五郎さんと
八丁堀。
八丁堀。もう名前がね、インパクトありますけど。さあ、ぜひぜひね、金五郎さん、八丁堀さん以外にも衣装も見ていただいて、
はい、
アブルーシェさんのね、演技も見ていただいて、はい、っていう感じなんですけども、残念ながらそろそろお別れの時間が近づいてまいっています。
はい、
なので、最後に、お二人に一人ずつ、今回の公演の見どころを伺って終わりにしようかななんて思うんですけども。
はい、
では最初はアブルーシェさんから。
あ、はい。さっきも言ったんですけど、今回はもう新人が全員キャストっていうことですね。演劇未経験者の子がすごいいっぱいいるんですよね。
はいはい。
だから、その子たちと
協力し合ってみたいな。
協力し合って作り上げる劇みたいな。
はい、だからその一回生で、お互いがまだ初めて同士で協力し合ってやるっていう、その良さみたいなが出てるんですかね。
はい。
じゃあ、トロロアスカさん。
今回はやっぱエンタメ芝居っていうのが、はい、蜂の巣座の中では、最近の中では結構珍しくて、
はいはいはい、
私たちの代とかは結構会話劇中心にやったりしてたので、
はい、
いかにエンタメをかっこよくするかっていうので、もう衣装だけじゃなくて照明とか装置だったり、うん、音響だったりとかも、演出もなんかエンタメになるように、すごいみんなこう、本物のエンタメにするためにっていうか、
うん、
すごい派手なことをしないといけなかったりして頑張ってて、ちょっと慣れないことなんですけど、はいはい、そこをやっぱ頑張ってるので、エンタメだった、楽しかったってね、言ってもらえたら いいなって、そこをちょっと見てほしいなって思いますね。
いや、から各ポジションの人が極めたエンタメを見せていただけるってことですかね。
ハチの巣座のエンタメはこれだみたいなね、いつもと違ったハチの巣座を見てほしい、
ね、これは見たいですね。ちょうど8月の9日と11日でテストも皆さん、ね、
そうなんです、
終わってきた、
終わってますと、
ね、日なので、ぜひぜひ皆さん見てはいかがでしょうか。というわけで今回のゲストはハチの巣座さんの、アブルーシェさんとトロロさんでした。それではありがとうございました。
ありがとうございました。
KUBC、お送りしてきました KUBC タイム、残念ながらお別れの時間となってしまいました。神戸大学放送委員会では各番組への感想、知った激励をお待ちしております。宛先はメールの場合すべて小文字で kobe.kubc@gmail.com kobe.kubc@gmail.com です。またツイッターの方にダイレクトメッセージやリプライを、くださっても構いません。宛先は、@神戸_KUBC、@KOBE_KUBC です。今回のように、他団体様の出演も受け付けておりますので、気軽に連絡してくださいね。さあ、というわけで、八之さんのスパイアクション系エンタメ芝居、あらすじを読む限りでもとても面白そうで、とてもこだわりもあるようなのでね、僕もぜひぜひ見てみたいななんて思いますけども、もう一度、ラジオドックの宣伝をしたいと思います。新人公演、ラジオドック。8月9日日曜日、神戸大学シアター300にて11時から、16時からの2回行います。で、8月11日火曜日の方は、尼崎ピッコロシアターにて、17時からで、尼崎ピッコロシアターの方は、またあの八之巣さんのホームページにてアクセスの方法なども載っていると思いますので、ぜひぜひチェックなどしてみてはいかがでしょうか。上映時間は2時間ほどで、会場は開演の30分前からとなっております。料金は無料カンパ制となっております。確か出演者、キャストさんやら裏方さんやらが、書いてるブログなども確かあったみたいなので、興味ある方は覗いてみてはいかがでしょうか。それでは、KUBC タイムを終わりにしたいと思います。ここまでのお相手は農学部3回生のツタンカーメンでした。それではさようなら。